こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保井千鶴子と
奥津豊子です。
新春2回目ということですが、寒い日が続いていますね。
はい、そうですね。私も今日ね、川端通りをちょっと通ってこちらの方に来たんですけれども、ゆりかもめがね、群舞してるんですね。それがまたね、道路の近いとこ、車にぶつからへんか心配するほど、はい、低いところをたくさん飛んでましたね。
まあ、季節の風物詩ですね。
はい、
本当に可愛らしいですよね。
そうですね、うん。
環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは、身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日はですね、このコーナーと次のコーナーを通しまして、前回に引き続き、京都大学大学院地球環境学堂教授の松下和夫先生のお話を聞いていただきたいと思います。前回は、昨年、12月にデンマークのコペンハーゲンで行われました COP15 でどんなことが話し合われたかというお話をお聞きしました。今回はまず日本国内の取り組みにはどういうものがあるのかということをお聞きしています。どうぞ。前回ですね、COP15 についてお話を伺いましたが、今回は日本国内の今年の、はい、動きというものに注目してお話を伺いたいと思います。はい、まず日本は、-25% ということを、はい、まあ、出しているわけですが、これを実現するためにですね、民主党はどんな政策をやろうとしているんでしょうか。
そうですね、まず第一は温暖化対策税、それから国内排出量取引制度、それから自然エネルギーの固定価格買取制度、まあ、それを3点セットと言ってますね。25% という目標を掲げたことは国際的に非常にインパクトがあったと思いますが、やはり国内できちんとそれを実現できる仕組みを作っていくことが重要だと思います。で、まあ、温暖化対策税については、平成21年度からの導入は見送られて、平成22年度からね、1年後に導入を向けて検討するというふうになりました。まあ、1年が遅れてしまうことは残念なわけですが、まあ、具体的目標、時間を決めてですね、きちんとした内容の税制を作っていくことを期待したいと思います。それから国内排出量取引制度については、いろいろ議論がありますが、今年の3月までには新しい仕組みを考えていくというふうにいう方向で準備がされていると思います。それから固定価格買取制度は、太陽光発電については一部ですね、家庭で発電される、まあ、余剰電力ですね、余った電力を、まあ、電力会社に、通常の電気代の2倍ぐらいで、ね、買い取ってもらうという制度が、去年の11月から始まっていますが、はい、これをですね、すべての再生可能エネルギー、風力だとか、地熱だとかバイオマスとか、そういう自然エネルギー全部に対して対象とする制度を、まあ、これも3月頃までには制度が設計されると思います。ですからこういったことをですね、きちんと整備をして、それを、まあ、温暖化対策法という新しい法律にまとめてですね、きちんと国内で法制化をすることが必要だと思います。まあ、イギリスなどではですね、きちんとこういう法律で担保しています。それからアメリカもですね、確か目標はまだまだ低いんですが、すでに議会でですね、下院では法律が通っていますが、上院でもまあ法律を議論していて、いわゆるキャップアンドトレード、排出量取引を中心とした温暖化対策法案をずっと議論しています。ですからそういう法案作りという面でまだ日本遅れていますから、これから急いでですね、取り組んでいく必要があると思います。
3月までっていうともうすぐですね。
そうですね、うん、
これからこう、じゃあ日本の社会もその法律ができれば、はい、産業界も変わらざるを得ないということで、
大きなこう変化が生まれてくる年になるかもしれない、そうですね、ということですね。
この国際的合意はまだ法的拘束力がないんですが、やはり世界の体制としては、まあ、温暖化対策を強化して、まあ、低炭素社会に向かっていく必要がありますので、まあ、企業としてもそういった方向で取り組まざるを得ないと思います、
うん。まあ、ぜひこう積極的に前向きに、ね、取り組んでもらって日本をこう本当の意味でのこう環境先進国にしていきたいですよね。そうですね。
コペンハーゲンでアメリカのですね、オバマ大統領の大統領補佐官と会いましたが、まあ、彼が言ってたことはやはり若い人に向かって喋るときですね、やっぱり温暖化対策あるいは気候変動に取り組むこと自体が、まあ、一つのですね、新しい、まあ、インスピレーションですね、うん、新しい希望といいますか、どういう世界を目指すかを気候変動ということを通じて考えて、技術を開発したり社会の仕組みを変えたりですね、生活の仕方を変えていくと、そういうことが将来の希望になるんだというふうに言ってましたね、うん。でそれから現実にドイツ まあ、デンマークのコペンハーゲンだとかスイスのスウェーデンの街を見てきましたが、うん、街全体をですね、環境に配慮して人々が非常に住みやすくて、子どもたちもあるいはお年寄りも住みやすくて、なおかつ環境に良い、そういう街づくりをしているね、歩行者を大事にしたり、まあ、自転車だとかですね、そういうのが使いやすいしですね、まあ、住宅も非常にこう配慮して太陽熱を利用したりですね、太陽の光を利用したり、そういう仕組みがまあ自然にですねできているんですね。苦労して我慢して温暖化対策するというよりはゆったりと、まあ、のんびりとやってなおかつ効果があると、そういう仕組みを作っていますね、
うん。まあ、そういうこう将来に対する希望、生きることが楽しいというような、ね、まず社会を作ることが一番ですよね。
そうですね。スウェーデンのマルメという町に行きましたが、まあ、そこでは一種のコミュニティを作っていて、町全体をまあ低炭素の仕組みにしてて、で町の中にはですね、小さい池があったり、まあ、雑草が生えてたりですね、子どもたちが遊べるようになっていて、まあ、人々がこういわば自然にですね交流できると。で町の外側は近くで高い、まあ、アパートが建っていて、それが風よけになってね、中には木がたくさん生えてるとか、道が割と、小さくてこう、曲がっていて自動車が通りにくいとか、はい、まあ、そういうのをわざと作ってね、そういういわばコミュニティをまあ再生するということも、まあ、考えて町づくりをしているように思いました、
はい。うん、もう今までと全く違った発想で考えれば、ね、まだまだいろんなことができる、ということですね。
はい、以上、松下和夫先生のお話でした。引き続き次のコーナーでもお話をお送りします。この辺で一曲お聴きください。ブエナビスタソーシャルクラブでデ・カミノ・ア・ラ・ベルデです。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今日は、京都大学大学院地区環境学堂教授の松下和夫先生に、去年の暮れに行われました COP15 に関係してお話を伺っています。先ほどの続きをお聞きください。
温暖化っていうと、いつもこう経済とこう対立する形でこう議論されることが多いように思うんですけど、でも温暖化っていうのは実は経済よりも私たちが生きるっていうこと自体にもっとこう関係があるように私は思うんですが、その点があまりこう前面に出てこないというか、こう会議とかの時にはそういう話があまりされてないように思うんですが、いかがでしょうか。
コペンハーゲンの会議はですね、まあ、成果が乏しかったと言われてますが、まあ、それでもですね、世界の首脳が集まってそこで、気温上昇をですね、産業革命から比べて2度以内に抑えるということは合意できたんですね。それはどうしてかっていうと、産業革命から比べて2度も上がってしまうと、自然が壊れるとか、海面が上昇するとか、あるいはもう経済自体がですね、最終的には 非常に悪い影響を与えられ受けるということが確認されたわけですね。ですから経済を維持するためには気温上昇を抑えないとですね、維持できないということがもう確認されています、
はい、
で逆にですね、今度は温暖化対策をすることによって新しい産業を起こしたり、新しい技術を開発したりですね、そういうことになると。ですから温暖化対策をなくして、まあ、経済発展はないという時代になっていると思います、
うんうん、その経済っていうものを続けていくためにも、はい、自然の資源っていうものは大事ですよ ね、
そうですね、
自然がなければ何もこう生み出すことはできません、今年、名古屋で、生物多様性についての会議が開かれますけれども、はい、この生物多様性と温暖化、うん、それから経済というものはどういうふうな関係があると考えたらいいんでしょうか。
そうですね、これ非常に密接に関係してますね。例えば温暖化が進むとですね、いろんな害虫が増えてくるわけですが、その害虫を駆除するためにですね、農水省は新しい農薬を推奨して、ニコチノイドという農薬ですが、それを農家が使ったところ、その結果としてそれは人体には比較的毒性は低いんですが、ミツバチがたくさん大量死してますね、
うん、
でそうするとミツバチが大量死すると今度は受粉する、まあ、ことができないですから、いろんな作物ができないですね。ですから温暖化によって害虫が増えて、害虫を駆除するための農薬を使って、農薬によってミツバチが大量死すると、そういう相互にこう関連している一つの例ですね。
ミツバチが、少なくなってしまうと受粉をしてくれないので、また農業生産も減ってしまう。
そうですね。
で、それは農業生産だけではなくて、自然の野山にある植物、
そうですね、トンボだとかカエルだとかですね、
生物にも影響が出るということなんですね。
トンボとかカエルが減ってしまうとまた害虫が増えますよね、
はい、
全て関連しています、
うん、そうするとその生物の多様性を守るということも、それ自体大事なことであるけれども、それもまた経済にも関わってくるということなんですね、
実は自然はですね、ただ人間にとって特にこう経済的にはほとんど価値がないという考え方もありますが、そういう自然が提供しているくれるサービスをですね、じゃあ人工的に提供しようとするとどれだけかかるかと、まあ、そういう計算もされていますが、非常にそれはですね、例えば干潟があることによって、いろんな魚介類が増えるとかですね、あるいは水が浄化されるとか、空気がきれいになる、そういうことを全部ですね、ダムを作るとか浄化施設を作ると莫大な費用がかかるのね。ですから自然は人間ができないことをタダでですね、やってくれているということですね、
うん、そういうものがなかなかこう見えにくいですね、でそれがそのためにこう今までこうないがしろにされてきたということが、今やっとこう私たちが気がついてきたということなんでしょうかね、
それを分かるようにすることも必要ですね、まあ、例えば食品でですね、どれくらいその食品を作るにあたって CO2 を出しているか、エコロジカルフットプリントといったりしますが、例えば海外からですね、ニュージーランドから輸送されていたキウイを日本で食べると、それは実はその輸送コストが随分入っているんですね、それから温室で育てられたイチゴをですね、冬に食べると温室を温めるためにたくさん石油がしていると、そういうのを考えると、実はやっぱり旬のものを食べて、地域で作られたものを食べる方が環境にもいいし健康にもいいということが分かりますね、
でその延長線上でその海外の、特に、まあ、途上国など の、 その環境を守るということに、まあ、私たちが、日本がこう援助を出すということは、回り回って私たちのためにもなるということなんですね。
例えばインドネシアとかマレーシアとかブラジルとかですね、熱帯雨林をたくさん持っていますが、そういった国が、 森林を保護するということは回り回ってですね、大気を浄化するし CO2 を吸収してくれると。そうするとやはりそういった努力に対して国際社会が資金的にですね協力することは必要だと思います、
うん、国内対策と同時に国外に対しても、はい、対策を講じる、外国の人たちが、よりこう生活しやすいような環境を作るために手助けすることが、その人たちだけじゃなくて私たち自身にもいいことがあるということですね。
非常にこう現在は日本は食料は海外に依存してますね、はい、木材だとか、ほとんどの原材料海外から来ていますし、そういう海外の自然が保護されてですね維持されて、きちんと国際社会が安定するということは日本の安定にもつながるわけですね。
じゃあそういうその海外援助するということが、はい、私たち自身の安全保障にもつながるというふうに考えていいんでしょうか。
そうですね、安全保障というと海外から、外敵のですね侵略を防ぐという軍事的観点から考えられてきましたが、実は環境を日本の環境あるいは世界の環境を守ることが国民のですね私たちの生活を守ることになるということが最近言われています。食料もですねそれから水もですね、全て環境に依存してますし、それからいわゆる環境によって国を離れなくてはいけない環境難民、そういう人が増えてきてくるとですね国際社会が不安定化しますので、そういう環境に投資することが安全保障に投資することだというふうに言われています。それからやはり環境対策をですね、環境と経済のことをだいぶ議論しましたが、環境対策を環境対策だけではなくてですね、それによって新しい産業を作るとか雇用を作るとかですね、新しい街を作るとか、そういうことと結びつけてですね、いわば一つのこう整合性ある政策を実施することが大事だと思います。
全体をこう変えていく、ね、ということですね、
日本だと例えば少子高齢化とかで、ね、過疎化といわれてますが、いわゆる中山間地域とかですね里山地域、これは実はいろいろ新しい、自然のエネルギーもありますしですね、風力もあるし太陽光もあるしバイオマスもあると、そういうところにどういう仕組みを作っていけばですね自然を生かしたエネルギーだとか産業を起こせるかと、それから都会の人がそういう中山間地域の人と連携して地域を振興できるか、そういうことも新しい、ビジョンを作ってですね実施していく可能性があると思いますね。
新しいこうチャレンジができる今環境に私たちはあるということですね。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
京都大学大学院教授松下和夫先生のお話でした。いかがでしたか。
そうですね、やっぱり自然が与えてくれる恩恵っていうか熱帯雨林もそうですし干潟もそうですし、なんかそれが経済に置き換えてみるともうすごいことだと思うんですね、
はい、
ですからそういうのはなんか経済発展は経済発展をさそうと思ったら環境問題をちゃんとやらないといけないという、
うん
うん、思いを持ってこれから の経済活動が成り立っていけばいいなと思いますよね。
そうですね、はい、お金儲けっていうことだけではなくて、うん、それも続けるためにはこう自然を保護していかないといけないということですね。
そうですね、一応環境安全保障というか、
うん、
食料も環境がちゃんとしてないと食料不足水不足とか出てきますよね、
はい、
そういうことを思えばやっぱりそのみんな世界の人たちが安全に生活していけるというのは環境安全保障という感じかなというふうな思いを持ちますね、
はい、はい。以上見たい聞きたい話したいのコーナーでした。ではここで2曲目をお届けします。ブエナビスタソーシャルクラブでエル・クアルト・デ・トゥーラ。このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日は1月15日金曜日に行われる ESD× 生物多様性プロジェクト近畿地域ワークショップについてのお知らせです。 ESD というのはですね、持続可能な開発のための教育の略称です。一人一人が世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育ですね。まあ、これは学校だけではなく、地域や社会のあらゆる場所で誰もが取り組むべき学習であるということで、今進められているんですけれども、生物多様性という中でこの、持続可能な開発のための教育を考えてみようということなんですね。地域にはもういろんな人が住んでらっしゃいます。なんか学問的な、ね、知識が豊富な方っていうだけに限らず、こう畑をね、耕すのが上手だったり、焚き火を焚くのが上手だったり、鳥の声を聞き分けるのが上手だったりと、そういうようなそれぞれの人が持つ力をこうコミュニティの中で生かす機会を作り出すと、それがこう持続可能な地域づくりにつながっていくんですよね。そういった人たちが、集まって、この持続可能な開発のための教育に必要な視点、それから実際にフィールドで活動するメンバーと、このプロジェクトに、ワークショップに参加する参加者とで、取り組みのヒントを探っていきます。時間もう一度申し上げます。1月15日金曜日午後7時から、会場は京都市上京区室町2条上がるにあります再臨館室町2条で行われます。参加費は無料です。関心のある方は環境市民までご連絡をお願いします。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、 電話 075-211-3521 です。以上、エコ回覧版のコーナーでした。今日は松下先生のお話を伺ったんですけれども、
COP15 を中心にお話しいただいたわけですね。で、やっぱりなんかなかなか合意に至らなかったということですけれども、やっぱり先進国と、それと開発途上国、そして島しょ国っていうんですか、島国の方たち、みんな思いはね、違いますからね、
はい、
そこら辺が難しい。
お互いにこうね、やっぱり譲歩しないと交渉っていうのはなかなかね、合意には至らないと思います。今年はまた11月に次の COP16 というのが開かれますが、それに向けて、なんとか合意にたどり着けるように、ね、私たちも応援していきたいですね。
そうですよね。はい。
そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。ホームページからも盛りだくさんの環境情報をお届けしています。ブログも見ていただけます。ぜひ一度ご覧ください。今日のメンバーは久保井千鶴子と
奥津豊子でした。
ではまた来週、はい、さよなら。
さよなら。